こんにちは。いつももう毎日毎日暑いですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。夏休みに入りまして、世間はね、大学はもうちょっとまだなんですけれども、夏休みに入っておりますが、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、あんまり専門的な、まあでもそうか、専門的な話とも関連してくるんですけど、子どもの事故のニュースなんですよね。なんか連日報道されてる気がするんです。で、なんか僕が気にしてるからなのかな、今年なんかやたら多い感じがするんですよね。交通事故とか、まあ親の虐待が疑われるみたいなニュースももちろん多いような気もしますし、まあそれはもうマスコミの取り上げ方だけの問題かもしれないんでね、なんとも言えないんですけれども、まあ多い気がすると。で、まあ以前の子どもの事故のニュースだとね、まあどう見ても大人のミス、確認ミスなんじゃないかなっていうスピードの出しすぎとか、あと巻き込み事故を左折するときに子どもが来てんのに気づかずに巻き込んだとか、これってまあ、でもこれもまあまあ子どもの自転車もどうなんだっていう話もありますし、運転ミスもあるんですけど。で、ちょっと今年僕が気になってんのは、なんかものすごい見通しのいい道路で子供が跳ねられるとかね、っていうのは北海道だったかな、の事故もあったりして、ちょっと気になるんですよね。まあその個別の事故で、お子さんが悪いとか誰が悪いとかっていうことを言うつもりはさらさらないんですけど、しかも亡くなってたりするから、それに関してはもうお悔やみしかないんですが、一方で保育関係者は、それをちゃんと冷静に考える必要があって、子供が飛び出したんじゃないのっていうのは僕はやっぱり疑ってかかるべきだと思うんですね。子供が飛び出したんだとすれば、それはちゃんと保育者として原因が自分たちにないかっていうことを、自分たちの保育は本当に大丈夫なのかっていうことを見直す一つのきっかけだと僕は思うんですよ。で、もちろんね、プールの事故にしたって、交通事故にしたって、大人がするべきことをしてた、監視がどうだったかとか、スピードは遵守してたかとか、そういうことはもちろん必要、検証は絶対必要なわけですけど、子どもの検証は果たしてなされているのか。で、なされていたときに、その結果がどう扱われているのかっていうことですね。例えば子供がの飛び出しだったんだと、実は。っていうことが明らかになりましたと。たときに、それを、まあ、ニュースとかで流すと子供のせいみたいな感じになっちゃうし、それはニュースバリューとして多分マスコミも扱いにくいとか、ニュースバリューがあんまりないと。要は高齢者の運転の問題にしたいわけですよね。基本的にああいうニュースって多分運転者が高齢者じゃないと出てこないので、多くの場合は。ってなった時に、なんか、なんて言うんでしょうね、マスコミの、なんか視聴率争いに巻き込まれてるだけで、本当に適した正しい検証ができてるようには思えないっていう感じが、ちょっと僕としては気になっているんですね。で、僕らはまあメディアを通じてしかそういうニュースを知ることがないので、まあどうやったらこれってこういう情報って入ってくるんですかね。保育関係の人たちは一般の人よりも、まあもしかしたら、知っているのかもしれないんですけれども、なんか今のままではダメなんじゃないかなっていう気が、子どもの事故に関してですね、その事故一つ一つの事故、悲しい事故をやっぱり本当に心からきっかけにしてですね、保育の在り方、リスクマネジメントとかっていうのを、リスクマネジメントする機会を子どもから奪ってる保育をしてますよね、確実に大人が判断してみたいな。この間子ども館の話のところでもちょっとしましたけれども、例えばプールの事故が残念ながら滋賀県で起こってしまいましたけれども、子どもは多分入りたいって、まあもちろん言うと思うんですが、子どもの発言権みたいなものが保障されてたか、つまり自分が危ないと思った時に、危ないからこのプールは僕には入れないと、だからあっちの浅い方に行くねっていうことを言えるような、それは言えないって大人が決めちゃうんじゃなくて、言えるように育てていくとか、言えるように保育をしていくとか、そういうことをどうやったらできるかっていうことは考えられてきたのかっていうことですね。そういうことを、そういう力を育てる、そういう力あるので、子どもたちは。なのに活用できる状況になってない。子どもの意見をちゃんと聞く、 こちらも意見を言う、お互いに交流しながら意見を伝え合いながら、どうやって遊ぶのか、どうやって危険をマネジメントするのかっていうことをしてきてないと、ということが疑われるわけです。少なくとも僕はそう思いました。た時に本当にど真剣に子どもたちがそれを言えるように、なんか子どもの 目線からだとプールって浅く見えるみたいですよね。なんかそんな話も前も喋ったかもしれないけど、まあそんな話があるとってなった時に、一旦入らなきゃいけないかもしれない。でも入った時にこれは深いと、これやめといた方がいいと、ここで泳ぎたい、チャレンジしたいけどまだちょっと無理ちゃうかみたいなことを少なくとも相談できる、大人が泳いでる姿、子供が泳いでる姿を見て、で無理かもしれないと思った時にちょっとなんか足つかないし無理っぽくないって大人が言うとか、子供からも言うとか、お互いに相談して、じゃあ一旦浮き輪つけてやってみようかとかですね、そうやってお互いにこう意見を出し合うっていうか、そういう場面がやっぱりちょっとこうな、今までなかったということもないかなということですね。それ1回2回そんなことやっただけじゃ全然ダメですよ。日々の保育での繰り返しみたいなことが大事になってくるわけですけど、そうなると先日の子ども間の話と重複してくるんですが、子どもが自分で自分の責任を持つっていう行動をさせてないわけですよね。子どもを甘く見てる、小さきものとして見ているので、そうなってしまうと、そこを変えないと、僕が一貫して言ってるのはそこなんですよね。そこをなんていうのかな、変えないと子供の事故だ、飛び出して引かれちゃうのはあんたなんだよっていうことなんだよね。それを全部 100% 大人が守るなんて無理なんだって前からずっと言ってますけど、無理なんですよ。子供は自分で自分のことを守んなきゃいけないんです。ガーって走れるようになったら、それはもうその時までに、何もう大人がその何飛び出した子供をの手を取れない。例えば2歳とかだったら一瞬走り出した時にパッと大人多分掴めますよね。でも6歳になったらもう動ける子だったら大人無理かもしれないですよね。そこまでには、要は自分の身を守る能力をセットで身につけておかないと、走る能力と身を守る能力をセットで身につけさせておかないとダメなんですよ。2歳3歳の時に変に子供を保護的に守りすぎるがゆえにこういうことが起こってくるんじゃないかという仮説です。僕のそうじゃないかもしれないけど、でも十分あり得る仮説なのかもしれないなと僕は思っていて、それをきっかけに亡くなったお子さんはもう本当に悲しいことですし、取り返しがつかないことなんですけど、その取り返しがつかない出来事を明日以降、今日以降起こらないようにするためには、保育に関わる我々がこうなんていうのかな、自分なんて言ったらいいんだろうな、そこをちゃんと本当の意味でちゃんと問題と向き合わないといけないっていうことですかね、が必要な気がしています。なので、ぜひですね、子どもが自分で自分の身を守れるようになるためにどうしたらいいのか、少なくとも小学校以降、小学校行ってからはですね、保育の現場にいた幼児と呼ばれていた頃とは違う生活になる。学校の往復は自分で歩いていかなきゃいけないとかですね、自分の身を自分で守る場面が出てくるわけですよ、幼児期とは違って。だからこそ幼児期にそのシミュレーションを何回も何回も何回も丁寧にやらなきゃいけない。保育の中で本当にそういうことを考えてますかって思ったら、考えてないと言わざるを得ないというふうに僕の目には映ります。なので、はい、今年この夏休み、多分これからも残念ながら起きてしまうんじゃないかと思うんですね。で、そういう事故が起きれば起きるほど多分保護的になっていくんだと思うんですよ。逆行しちゃう、僕に言わせればっていうことが起こらない、なんていうのかな、本当にちゃんと考え、皆さんちゃんと考えてるつもりなんでしょうけど、僕に言わせると全然逆言ってるよねっていう感じなんですよね。はい、だからぜひ各園で現場で話し合って、子供が自分で自分の身を守るっていうことを 保育の中でどう可能にしていくかっていうことを問わなきゃいけないんだと思います。はい、そこを問いの立て方を間違えずに、話をしていただければなと心から願って今日のお話をさせてもらいました。はい、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。今日は実はこれは職場で録音をしているんですけれども、はい、まだまだ僕は仕事がお盆までずっともうノンストップで行かなきゃいけないので、まだ あとどうでしょうか、2週間弱ぐらいですかね、ありますけれども、はい、皆さんもですね、暑い日々の中ですが、はい、引き続き頑張って保育をしていただければと思います。はい、じゃあ今日もお付き合いいただいてありがとうございました。それではまた。